今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ9月に入りました。最近こう夜になって家に帰るとき、家路に着くときに空を見上げますと本当に月が綺麗、空が澄んでいるのかなっていうふうに思うんですが、ということは秋がもうどんどん近づいてきたという、そんな気がいたします。さあ皆さんも何かこう9月になってこういうこと始めたいなとか、なんかそういうことありますでしょうか。さて今回は安心安全家づくり、今回は弁護士さんに教わろうという、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは欠陥住宅京都ネット事務局長、弁護士の上田敦さんです。上田さん、お久しぶり。
お久しぶりです。こんにちは
そしてですね、やけに日焼けしておられますが、どちらかで何をしてらっしゃったんでしょうか。
ちょっと南の方へ、
はい、南の方、
はい、海にちょっと遊びすぎましたね。
ガム島、
飛行機に乗って、
もっと遠い、いやもう、ね、ニュージーランド、
こんなに焼けるとね、オーストラ
リア、どこ行かはったんですか。
ハワイ。
ハワイ、ハワイって、はい、緯度的に南ですか、やっぱり。
どうなんでしょうね。まあ僕あんまり緯度とか、
まあこう東に移動はしますが、こう緯度としてどうなんでしょうね。
暑さは、それはもう京都の方が断然暑いですよ。
あ、そうですか。
蒸し暑いし、はいはいはいはい、ただ日差しのきつさはやっぱりハワイの方がきついですかね。
そうですね、
じりじりする感じ。
ハワイで焼けると、うん、そのなんていうんですかね、ダイレクトっていうか、うん、そんな感じですよね。焼け方が違うっていう、ね、そうですね、
うん。なんかそんな気がします。
何島に行かれたんですか。
あれはワイキキのあるとこです。
ワイキキ島ですか、はい、そうですか。ハワイ島に行って、はい、一回火山が噴火している様子も見てみたいなと。で、オアフ島は結構人工的とも言えるっていう感じですから。
当初ね、ちょっと予定ではね、はい、そっち行って火山見ようかって言ってたんですけど、
あ、そうなんですか。
なんか結構混んでるんですよね。で、取れなかった。
そうなんですか。
で、断念して。
断念して、はい。
オアフ島をぐるりと。
あ、そうですか。はい、こう、スキューバーダイビング体験とか、なんかそういうのされましたですか。
ね、まだ子供がちょっと小さいのでね。どちらかというとそちらに合わせますので、はい、割と街歩き、プール、海も可愛らしい遊び方で、
あ、そうなんですか。
あんまりこう、アクティブなことはしてないですね。
あ、そうですか。はい、子供さんがっていう、お話は、なんか初めて伺ったような気もいたしますが、まだ小さくていらっしゃるんですか。
まあ、小学生、中学生。
あ、そうですか。はい。はいはい、まあ、子供さんがいるとは思えない若々しい上田さんです。はい。さあ、私これ初めて知ったんですが、はい、上田さん弁護士としてご活躍なんですけれども、はい、この欠陥住宅京都ネット事務局長、うん、
はい、
これは一体どういう団体なんでしょう。
これはですね、欠陥住宅、まあ、要するに、家の施工に問題があったりすることで生じた不具合で、まあ、被害を受けた方が、なかなかこう交渉がうまくいかないとか責任追及とかいうところを、まあ、救済をお手伝いをさせていただくという、まあ、そういう団体で、
はい、
まあ、欠陥住宅自体が阪神淡路大震災の時に、まあ、不十分な施工が原因で倒れた家で道が塞がれ、まあ、助けられたはずの人も助けられなかったとか、まあ、その家というものが一つ間違うと凶器になると、うん、だからしっかりとやっぱり作らないといけないというのが、まあ、社会問題化して、まあ、そこから、我々被害救済という形で、団体を、まあ、建築士と共同してやっている団体なんです。
そこ、歴史的にはそこからスタート。
そうですね。
そのあたりから。
うん、まあ、一生懸命取り組んでおられた、まあ、弁護士の方はいらっしゃるんですけれども、はい、そこまで社会問題化してなかった。まあ、顕在化した
という。
そうですね。やっぱりあの時が非常に大きな、 被害が出たということで。
あ、そうですか。こう記憶をたどりますと、はい、そういう、こう、建て売り的な住宅、プレハブ住宅でも、そういう損傷が非常に少ない住宅と、大きい住宅とか、構造的な問題とか、非常にいろいろ問題になりましたよね。
そうですね。
今思い出すと、ラーメン構造、駐車場が、こう、1階部分にあるとか、なんかいろいろありましたですね、そういえば。
そうですね。まあ、今はだいぶこう、建築の制度も整ってきて、検査の制度もあって、かなりまあ、減りはしたんですけれども、やはり我々が取り組み始めた頃は、まだそこまで十分にその完了検査とか、そういうものも施工されてなかったので、やっぱり不具合のある家が、残念ながら、まあ、たくさんあったんですね。で、それに、まあ、全然知らずに買ったり、まあ、建ててもらったものがそういうひどいものだったということで、トラブルになるケースというのが非常に多いんです。で、まあ、金額は大きいもんですから、なかなかまあ、業者の方も、こう、素直に応じてくれないというか、それで、まあ、こう、紛争が混迷化してしまって、で、まあ、家の問題って、まあ、我々こう携わっているとすごく思うんですけど、すごくストレスなんですね。やっぱり毎日住んでるところに不具合がある。ひょっとして地震が来たら、この家倒れるかもしれないっていう、そういう不安を抱えながら家に住んでるっていうことが、いかにストレスか。まあ、変な話、雨漏りがするっていうことだけでも、やっぱりもう、毎日そのシミを見るたんびに心痛む。これはやっぱり。
だって雨漏りだけではなくて、もっともっと大きな原因があるから、雨が持っているっていうこと
おっしゃ
で
る
すも
通り
ん
です。
ね。はい。
雨漏りというのは現象、表に出てきているもの
そう
な
で
の
す
で、
ね。
原因はいろいろなんです。
そうです
で、場合によっ
ね。
たら、まあ、簡単に言うと、家が歪んでしまってて、それで雨漏りが生じているケース。
ああ、歪みによるそういう雨漏り、いろいろある。
あります。
瓦がちょっと一枚、破損している程度のこともあれば、いろいろあると。
そう。
はい。
で、その家の歪みというのがどこを元を正せば、地盤が沈下して家が傾いちゃってる。そうするとこれは非常に大きな問題になってくるとか。
はい。
で、まあ雨漏りはそこまでいかなくても、やっぱり水が入ることで家の耐久性が落ちるので、
本当ですね。
腐ってきたりとかしたり、あるいはシロアリの原因になったりとか。
ああ、そうか。そこから発生していろんな諸問題が起こるということですね。
で、まあ、そういうものを元を正せば、やっぱり施工に問題があったと、ちゃんとしといてくれたらこんなことならなかったのにっていうケースの場合は、やっぱりきちんと直してくださいっていうことを、やっぱり言っていかないと、安心して暮らせないですよね。
本当ですね。一番こう、まあ、そこで過ごす時間が多いのが家であると。
そうです。
そうじゃない人もいるかもしれません。
はい。はい、なんでそんな一生懸命いるんですか。
いえいえ。私、上田さんとお付き合いはそこそこ10年以上と思っておりましたが、
はい、
こういう、こう、住宅、欠陥住宅の問題を取り扱ってらっしゃるとは、
はい、
つゆ知らず。
あ、そうでしたか。
あれそもそもご専門ってあるんですか？お得意分野とか弁護士さんってあります？お得意って変ですけど。
いや、まさにこの建築の分野は、私はもう弁護士今年で15年目なんですけど、
はい、
なった時からずっとやってるんです。
そうですか。
で、建築ってこれ、実は医療の問題、お医者さんね、医療の問題と並んで、非常に専門的で、難しい問題なんです。で、なかなかまあ、二の足踏む、まあ、弁護士も多い。まあ、よくわからない。言葉もわからないっていうところがあるので。
はい。
ですので、そういうのをちょっとやっぱり我々建築の先生方と勉強して、
はい、
対応できるように。してますけどね。
確かに医療分野と一緒で、うん、そのことを理解していないと、うん、そういう弁護士としての力が発揮できないですよね。
うん、そうです。で、まあ裁判
所ですね。
いやいや、まあ、裁判所もですね、大阪とか東京だと、建築の専門の裁判隊、医療の専門の裁判。っていう、そういう、専門の部があるんです。それぐらい、まあ、やっぱり、こう、専門性の高い分野なので、はい。難しいと思うんですね。よくご存じなければ。
あ、それはそうですよね。それと、こう、にわかにその知識をつけるというのでは、やっぱり専門性という、そういう知識が必要な問題であるということですね。
はい。
欠陥住宅って、一時期、結構、こう、ある時期に結構取り上げられたりとか、
うん、
建て売りを買ったはいいけど、うん、 ビー玉を置いたら、なんかこんな風に転がりましたとか、なんかいろいろな感じで、それが問題が取り上げられてると思いますけれども、
はい、
その阪神・淡路大震災の時に、まあ、ちょっと顕在化したという最初のお話ありましたが、うんうん、そういうのって言えてるんですか？うん、
いやいや、ですので、やっぱり地震がね、はい、その後もやっぱり多く、たくさん大きな地震起きてますよね。
はい。
で、まあ、建築の法律って地震が起きるたびに、やっぱり基準がこう見直されていくようなところもあって。
厳しくなっていくと。
そうです。だから、まあ、徐々にやっぱりひどい案件というのは、
はい。
減ってはいます。
まあ、それに見合った建築に、
はい、
その粘土に応じて、そういうものになっていくと、
う
ん
う
ん、
そうですね。
耐震性とかそういうものが、はい、はい。
まあ、徐々には減ってるんですけれども、まあ、ただやっぱり、いわゆる一番住宅で多く建てられている木造の一戸建て住宅の分野においては、まあ、我々、被害救済しているものから見ると、まだまだ制度としては不十分で、まあ、結構こう、簡単に建てられるような制度設計になってますので、まあ、そういうところもきちんと構造をチェックするような、そういう制度をやっぱり設けるべきではないかというような、まあ、問題提起はしているんですが、まあ、まだ課題はあるんですけれども、はい、まあ、でも、やっぱりだいぶ減ってはいると思います。ひどい案件は。
ああ、そうですか。はい、まあ、それは、その制度がどんどん、まあ、うん、向上するというか、厳しくなっていくからというところ、はい、
そうですね、
まあ、それを破るにしても、まだそんなにひどくないということでしょうか。
そう
ですね。
はい。
具体的に、その欠陥住宅京都ネット、事務局長をしておられて、
は
い、いろんなこう、トラブルの案件を、うんうん、耳にしたり目にしたりということがあると思うんですけども、うん、欠陥がなければ分野としては弁護士さんに、まあ、お世話になるとするとそういう家を建てるという部分ではどういう場面で弁護士さんにお世話に私たちはなるんでしょうか？
そうですね。まあ、家を建てたり買ったりするということは、はい、要するにその施工してくれる業者さん、売ってくれる業者さんと契約関係、契約を結ぶことになるんですね。
そうです。うん、
約束をして、こういう条件でこの家を買います、建てますという、まあ契約ごとなんです。
はい。
で、その契約ごとというのは、まあご覧になったことあるかもしれませんが、契約書っていうのは非常にいろんなことが取り決められてるんですね。
はい。
で、まあ建てるときっていうのはやっぱり嬉しい気持ちがあるので、あんまりそういうところこまごまと見て、はい、あっこがこうどうとかいうことは多分なさらない。ことが多いと思うんです。
そうですね。うん、はい。台所をどういうふうな L 字にしようかとか、リビングの広さは何畳にしようか、扉はどっち向きに開けようかみたいなことですよね。
ところが、まあ、実際に工事をお願いしたりすると、まあ、例えば追加が出たり変更したりとした時の代金はどうするのかとか、あるいは何かの事情で工事が遅れた時に、その遅れた分の、まあ、何か損害、例えば、引っ越しを予定してた方が、その分、お家賃の負担が増えてしまうこともありますよね。1ヶ月入居が遅れると。
あ、はい、
で、そういった時に、例えば業者さんが、本当はきちんと材料調達してしておれば、スムーズに終わってたのに、それを十分ちゃんとしなくて遅れてしまった。そのために賃料の負担が増えたとか、そういった時のその賃料誰が持つのとか、あるいは出来上がったものが不具合があった時に、その時にその不具合をどういうふうに、どっちがどういう負担で直していくのかとか、そういったことが実は契約書の中にはいろいろ書いてあるんですね。
そういうことまで書いてあるんですか？
書いてあります。きちんとした契約書は書いてます。で、きちんとしてない契約書は書いてないんです。もうざっくりと。だからトラブルになるんです。
おー、うん、そして書いてあったとしても、うん、それを有効に使う、そういう気づかないでいるということもありますよね。
ですので、ただまあ、契約書を端からずっと読んでみても、はい、やっぱり言葉も難しいし、どういう場面を想定してこれが書かれてるのかとか、そもそもこの条文の意味って何とか、いろいろやっぱ難しいんですね。ですので、まあ、業者さんからこの契約書でやりますので、次の時までハンコついて持ってきてくださいって割とこう気軽に言われるケースがあって、
はい、
それにポンと押してしまうと、後でトラブルになった時に、いやいや、お客さんここにハンコついてるじゃないですかって、言われてしまう。だからそのためにいただいた契約書を、まあ、チェックする。まあ、そんなことも我々弁護士はさせていただいてます。
ああ、そうですか。
で、意味合いをこう説明させていただく。
そうすると今お話伺ってますと、そういう大きい契約をする場合は、うん、
はい、
弁護士さんにやっぱり同席していただいて、はい、うん、やっぱりそういうチェックを 何か問題がないかということを見ていただくということは、
ね、
結構後になってから後悔するよりは、いいかもしれない、ね、安上がりといってはなんですが
、まあ、あのね同席まではね、
はい、
するとね、
あ、
多分ね業者さんがね嫌がると思うんですよね。
あ、そうなんですか。うん、
多分、
う
ん、なんかこう信頼されてないみたいな。だからまあそこまでは必要なくって、はい、例えば業者さんからもらったもので、これよくわからないとか、これってハンコついちゃっていいのかなとか、うん、そういったことをご相談いただくだけで、私たち書面見て、
はい、
で、ここはこういう意味ですよ。これはこういう時にこういうふうなことを言われるための、条文ですよ。で、このままだと、こういう場面できちんと責任を向こうにね、問えないですけど、それでいいですかとか、そういうアドバイスをさせていただいて、で、それを聞いて、業者さんにこここうしてああしてっていうことをおっしゃればそれで十分かと思います。
そういうこう専門家の知識を事前に持っておくということがすごく力になる、
う
ん、ということですね。
そうですね。
はい、わかりました、うん、さあこの後もまだまだ具体的なトラブル事例なんかも伺いたいなと思います。
はい、はい、
今回は、欠陥住宅京都ネット事務局長弁護士で、上田敦さんにお越しいただいております。さあ、家を建てるときに、
はい、
事前にできるチェックと、それからその建築中に、した方がいいチェック、それから出来上がってからのいろんな注意事項とか、うん、いろいろな段階で注意することってあると思うんですけども、
はい、
まず前にする注意としては、先ほど伺った契約の大きい契約をするときに一体そこに何が書かれているかをちゃんと専門家に聞くとか、
う
ん、
そうですね、
やっぱりそれ結構重要ですよね。
重要ですね。
何かが起こったときに、非常に役に立つということ ですね。
そうですね。まあ、家を建てるケースを想定したときに、
はい、
家を建てようと思ったときに、いきなりまあ工務店なりに行って、建ててください、分かりました、契約しましょうにはならない
ん
ですよね。当然のことだから。
はいはい、
当然家建てたいんですけど。
一番最初に言う相手って誰ですか？
これはね、いろいろあるんです。まあ、例えば、やっぱり多いのは工務店さんが多いかなと思うんですよね。
はい、
あるいは大手のハウスメーカー。
そうですね。
なんとかハウスとかね。
なんとかハウスとか、なんとかハウスとか、ね。
そうですね、はい。そういうところに行って、まあ、ご相談されたりするケースもあります。
はい、
で、あるいは、建築士さんの事務所に行って、まずそのどんな建物を建てたいかという、そっちのイメージを先行させて、そこから、まあ、どこにじゃあ作ってもらおうかというような形で、
はいはいはい、
進めるケースもある。
そうですね、うん。自分が何を重んじるかっていうか、何を一番重きに置くかという。
う
ん、
そうですね。
こういう、すごく、個性的なデザインをね、重きに置くんだったら、そういうなんとかハウスではなく、
う
ん、ひょっとして、建築士さんの事務所かもしれないと。
そうですね。
はい。はい、いろいろ、
うんうん。はい。で、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、大切なことは、やっぱり、いくつかの業者を回っていただいて、まあ、自分の目をこう、なんていうんですかね、肥やすというか。
はい。
うん、
随分違うんじゃないですか、
う
ん。
それは違うと思います。で、ハウスメーカーなんかは、やっぱり高いんですよね。お値段がやっぱりいい値段するケースが多いんで、まあだから、もう最初から選択肢に外しちゃうケースもあるんですけど、
はい、
まあハウスメーカーも一回。
ハウスメーカーの方が高いんですか？
高いケース多いですね、やっぱり。
そうですか、う
ん、で、はい、あとはまあ工務店さんが作る、いわゆる木造の普通のお家、
はい、
で、そういったものも、まあいっぱいいろんなレベルランク、まあどういうこだわりがあるかとか、いろいろありますので、いろんなところやっぱり回って、 目をここを肥やしていただいて、
はい、比べるということが、
比べるということは大事ですね。
はい、
まあ、なんといってもやっぱり何千万もする買い物ですから、
本当
です、はい、あまりこう、衝動買いというのは、なさらない方がいい。まずそこは必ず、そうすると業者の対応なんかも比べられるんですよね。あ、ここ丁寧だなとか、
はい、
非常にこだわってるな、なんかここいい加減だなとか、
ね
うん、そういうことをやっぱり。
行ってこそ、そういうことがわかるということですね。
そうですね、はい。まずそれは大事なことかなと思います、ね。
はい、比べるということですね。はい、もう一箇所で済まさない方が良いでしょうという。
そうですね。はい、それと、あと、まあ、家を建てるときにやはり大事なのは建築資産なんです。
はい。
建築資産ってあまり皆さん意識されないんですけれど、何する人って、
いや、知り合いがいる場合は、なんか当たり前の存在なんですけども、
そうなんです
ね、そうじゃない弁護士さんも同じなんですが、普通に生活していると、そういうお知り合いはいないというのが普通ですから。
そうですね、
はい、やっぱり誰にとかどこにとか、なんかそういうことで結構重要ですよね。
はい、まあ、建築士さんというのは何をする人なのかというと、
はい、
まあ、多分世間の方は図面を描く人っていうイメージが強いと思うんですよね。
はいはい、
まあ、確かにそうなんですけども、はい、建築士さんは建築に関するやっぱり規制とか法令とか、どういうふうに法律上、その対、構造を守るためには、どういうことをしないといけないのかとか、そういったことを専門的にやってる方なので、家の、その、体力とか、耐久性とか、そういったものをやっぱりきちんと、確認するには、やっぱり建築士さんがしっかり関与していただかないと、本来はいけないんですね。
はい。
で、自分で書いた図面、これをきちんと施工業者さんが作っていくかどうかをチェックする必要もある。図面だけ書いてポイッと渡していい加減なものを作られたらこれ意味がないので、そのチェックを管理と言うんですけれども、
はい、
これが2つ大きな仕事なんです。
で、
これをきちんとしていただくことによって、不具合のある施工というのはある程度避けられるかなと思うんですね。
あ、そうですか、うん、その管理ということは今社会問題になっているどっかの、ね、獣医学部の建設でも、そういう管理費っていうのが含まれてるんですよ、うん、この百何十万にはとか、その管理。
監督の管ですね。
監督の管理。あ、それがそういうのには入っているということですね。はい。はいはい、
で、まあ、工務店なんかだと、もう自分のところの、建築士さんをお抱えでやってるケースもあるんですけども、まあ、そういう方でもやっぱりしっかりと建築士さんが建築士さんとしてのお仕事を発揮できてるかどうか、まあ、そこも一つポイントかなと思いますね。はい。
はい。そして、このデザインに決まった、この会社に決まった、で、建築が始まったと、うん、それも、その後も、出来上が完成するまで、見に行くっていうのは、どうなんでしょう、皆さん。
そうですね。いや、もうこれはぜひ、見ていただきたいですね。
はい、
まあ、もちろん、夢の、お家ですので、出来上がっていく過程を記録するというのも大事ですし、はい、まあ、きちんとしたものを作っていただくという意味でも、やはり現場に足しげく通って、まあ、見ていただくというのは、いい意味で緊張感が出ると思うんですよね。うん、なんかもう一回も来ないとなると、まあ、だから手を抜くということではないんでしょうけれども、やはりこう、関心を持って見ていただくことで、施工する、建てる方も、やはり緊張感持たれるんじゃないかなと思うので、ぜひ見に行ってほしいですね。で、写真撮っていただけたらね。
ああ、そうですね。その基礎の部分、基礎工事とか、それからいろんな段階がありますけれども、その段階に応じて、将来、そこで何が問題として起こるか分かんないから、見ておくと結構いいかもしれませんね。
まあ、証拠を残すという言い方するとね、ちょっとまあ、嫌な言い方なんですけど、まあでも、
記録に残す、記憶に残すっていう、
もう、立っちゃったら隠れちゃうとこなんで、
はい、
まあ、そんな見ることないですから、
はい、
まあ、いっぱいパシャパシャ撮ってね、
はい、
記録に残して、へえ、こんな風にしてできていくんだっていうことで、楽しむという意味で、撮っていただければ、
はい、
まあ、それが何かあった時にひょっとしたら役に立つかもしれないぐらいの話で、
う
ん、私写真撮るのはお勧めしますけどね。
あ、そうですか、
うん、
まあ、そうやって、足を、まあ、何度か運ぶと、
はい、
きっといろんな意味でいいことがあるだろうということですね。
はい、そうですね、
はい、さあ、今回お越しいただいたのは何かお知らせがあるというふうに伺っておりますか。
はい、そうですね。今申し上げたように、やっぱり家を建てるときというのは、実は皆さん、割とこう業者さんの、まあ、言いなりといった割ですけれども、きちんとこう、知識を持たずにされているようなケースが多いように思うんです。そのために、まあ、不具合が出て、後で困ったことになるということを、まあ、たくさん見てきてますので、まあ、事前にですね、家を建てるときの基本的な知識、これを建築士と弁護士が皆さんにお伝えしようということで、9月の24日に、
はい、9月24日、
はい、日曜日、午後2時から4時 宇治、はい、JR 宇治駅前にユメリア宇治という、施設があるんですが、そちらの会議室で、50名を定員にですね、無料のセミナーを開催したいと思います。
はい、
これは去年京都市でも実施させていただいたんですが、非常にまあ好評いただきましたので、これぜひ他の地域でもということで、まず手始めに宇治でやろうということで企画しました。
あ、そうなんですか。はい、去年はそれが第1回目で、はい、第2回目を宇治でされるということなんですが、はい、テーマというか、トラブル事例に学ぶ安心安全な家づくり、はい、建築士と弁護士が教えますということなんですが、はい、上田さんはどういうお立場で、弁護士として、
そうですね、この回はまあ建築士と弁護士がそれぞれ、2人講師で出るんですが、私はそれをもうこうナビゲートする司会という役でやろうかなと思っております。
あ、はい、あ、そうですか。そして、主なるお話の内容としては、建築士さんが、どんな感じなんでしょうか。はい、安倍さんですね。
そうですね、安倍飛鳥さん、はい、この方が、まあ、建物を一戸建てが出来上がる計画から完成までの流れ、大きな流れをご説明しようと思っています。
はい。そして、弁護士さんはどういう段階のお話をされるんでしょうか。は
い、その家が建てていかれる過程において、チェックすべき、まあ、契約書のポイントであるとか、まあ、現場でどういうふうなところを見ておけばいいのかとか、そういった過程に沿って、ご案内をさせていただきたいなと思っております。
あ、そうですか。はい、そしてこれは定員が50人ということで、はい、先着順無料。
そうですね、はいはい、無料でさせていただきます。
そうですか、
はい、
9月24日日曜日、はい、14時から16時まで、はい、宇治市男女共同参画支援センターユメディア宇治4階会議室で行われます。皆さんも、参加してみてはいかがでしょうか。
お願いします。
これから建てるって言うんじゃなくても、すでに建てた人、うん、それからなんかこれから物件を買おうかという人も参考になるんじゃないかなと。
いいと思います。
思うんですが、
はい、はい、
それでもいいんですか。
大丈夫です。建てる方ばかりじゃなくて、家をまあとにかく取得しようと思う方が、
はい、
まあ一つの選択肢として来ていただいて、知識を得ていただければいいと思いますし、まあ、それにお役に立てる内容になってますので。
ああ、はい、そうですか。はい。まあ、長い間、この分野で、
はい、
ご活躍ということで、なんか、こんなことあったよっていう、何か最後にありますでしょうか。そういう場合でも、
うん、
ちゃんとすれば解決できたとか。
そうですね。
残り1分半ですが。
1分半で。まあ、信じられない話なんですが、はい、本当にもう、建築の素人というような方が建てられた家があって、もうひどい雨漏りで、もう壁がもう押したらズボッと指が入るような、ぐらい腐食しているひどい家がありました。まあ、本当に長年こう夢持って、非常にこう、なんていうんですかね、外国風の家を建てられて、出来上がったものがそういう家で、で、まあやっぱりこう、家族が住むところがそういう家だっていうことでね、やっぱ家族間のやっぱ関係もなんかおかしくなっちゃってっていうような事案がありました。まあ家って本当に住むだけじゃなくって家族が集まってそこで人間関係を作っていく大事なスペースなんだな。そこに問題があると非常にストレスになるというのは本当につくづく思うので、
はい、
まあ、そういう被害がないように頑張ってやりたいなと思います。
ああ、そうですか、はい。上田さんはやはりそういう問題のないお家にお住まい
と思いたいですね。今のところは何も出てない。
そうですね。はい。はい。ね、はい。わかりました。はい。今回は、コメンテーターは、欠陥住宅京都ネット事務局長、弁護士の上田篤さんでした。どうでしょうか。なんかこんな気になることがあるっていう場合に、はい、こう電話する先とかなんかそんなあるんですか。
欠陥住宅京都ネットの事務局はうちの事務所なので、
はい、はい、
0752212755。
ああ、そうですか。上田さん、頼りになりますね。
ありがとうございます。
わかりました。この番組は、豊田会計事務所、ストロベリーセブン、近藤伝業さんのご協力でお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。